こんばんは、ネクシスの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田実紀です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシスを経営する近藤社長と、企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは、ファミリーレストランチェーン、ジョナサンの横川極む会長です。
横川会長は、1937年、僕が1967年で30歳違うんですね、はい、誕生日が11月1日で僕と一緒なんですよ。
偶然ですね。
なんか偶然ですよね、でもね、初対面ということでお会いさせてもらうんですけども、今食のことについては非常に世の中がね注目されているんで、さまざまな話を聞かせてもらってね、楽しい時間にしたいというふうに思います。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。今回のゲストは株式会社ジョナサンの横川極む会長です。まずは改めて横川会長の簡単な経歴をご紹介します。横川会長は長野県のご出身です。17歳の時から食品関係の仕事に就き、1962年4人のご兄弟と一緒に食料品店を東京で始められます。そして1970年、日本のファミリーレストランの先駆けとなるスカイラーク1号店の開店に参加。商品開発をはじめ、集中調理工場、セントラルキッチンの建設や商品供給システムの構築などに力を注がれます。ちなみにこの時の苦労と成果は小説にもなるほどでした。10年後には新しいスタイルのコーヒーショップレストラン、ジョナサンの1号店開店とともに代表取締役社長に就任。現在は株式会社ジョナサンの会長を務められているほか、日本フードサービス協会の会長として食の安全など業界全体の問題にも取り組んでいらっしゃいます。
ジョナサンの横川極む会長です。よろしくお願いします。
横川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
横川会長とはもう先ほどちょっとお話しさせてもらいましたけども、はい、僕の大先輩が来るということでちょっと緊張したんですけども、
はい、
すごいなんかこうお会いさせてもらった時からすごい明るくて元気でいらっしゃるんでちょっとほっとしました。
そうですね、まあ僕の取り柄が明るいことでしょうね。
ということでございます。
はい、社長と会長は今日が初めてということで、
そうです、
いろいろとお話伺っていきたいと思います。
はい、勉強させてもらいたいと思います。
まずは毎回ゲストの方に人生を大きく変えた転機と題してお話を伺っています。それでは早速ジョナサンの横川会長を変えた大きな転機をご紹介していきます。まず一つ目、実の父親の影響。
会長、これはどういうことでしょうか。
そうですね、僕は今までこう生きてきて、
はい、
3人のその重要な人物っていうんでしょうかね、
はい、
で僕がこう変化をしていくんですけど、その最初が父親だったんです。で僕の父親というのは、まあ、教員をしてまして、夢を大きく描いて、まあ、満州に、
はい、
まあ、義勇軍って昔送ってたんですけども、横川中隊っていうのが250名前後連れてですね、将来の日本を作りたいっつって、まあ、渡っていったわけですね。
満州に。
満州に。で、僕はその時3歳ですから、まあ、何もわからなくて、母親も兄弟5人が一緒について満州へ渡った。で、その、渡った中でですね、まあ、荒野を開拓していくんですが、
はい、
まあ、トラクターでこう開拓するときに僕は暇で学校もありませんから、
はい、
トラクターに一緒に乗っかって、地平線の、まあ、夕日が沈むようなところでトラクターに乗って一緒に15、6歳の人たちと仕事をしながら大陸的に育っていくわけですね。と同時にその時に、まあ、中隊長ですから、まあ、いろんなことをやって、まあ、目立つわけですよね、
はい、
それを見て、ああなるほど親父ってすごいなって感心して、ああなったらいいなっていうのはですね、やっぱ憧れとしてありましたね。それがまあ最初でしょうかね。
最初のヒーローはお父さんだったわけです
ね。まあ親父、狭いですね、親父だったんですよ。
いやでもそれすごく素敵だよね。
そして二つ目は、親戚のおじの影響。
はい、これは会長どういうことでしょうか。
どうもなんか、うちうちのみんな話ばっかりになっちゃうんですが、おじって僕、父の兄になるわけですね。
はい、
で、僕はその、満州へ行って、父が6歳、小学校上がった時に、病気で亡くすもんですから、結局、まあ、早めに引き上げてきたわけですね。
いくつの時に帰ってこられたんですか。
6歳ですね。
6歳の時。じゃあ3歳から6歳のところ、すごい
覚えてる。3年間、そうですね。
覚えてるんですね。
覚えてますね。まあ、雪の中を駆けずり回って、生地を折って取ったとかですね。まあ、その他にちょっと言えないようないたずらもやってましたから、そんなことの記憶もあるんです。で、 その本来ならもう少し親が長生きしてればその中国孤児になってた環境だったんですね。
なるほど。
ですから我々の翌日中隊は3日後に戦場になってますから宣戦布告されて
ですね。危なかったわけですね。
もう危なかったですね。でそれが親がまあ病死したために引き上げてきてですね、
はい、
それがまあ僕らが今日があるですけども、でその兄親父の兄がですね目黒に住んでましてね、
はい、
で僕が一人でまあ東京へ出てきて17の時ですけども商売の道に入るってこう言ったらですね、
はい、
ダメだと、で何を言ってんだっつってですね東京へ勤めると就職が決まって出てきてるのにもかかわらず反対されたんですね、
おじさまに。
おじさんに。でもまあ出てきましたから、まあ反対はしましたけども、うん、その時にですね、そのおじが言ったのは、人の役に立つ商売人になるなら許してやるってのはね、実は許してくれた条件だったんですよ。
でもだから粋ですね、その言い方が。
粋かどうかは別に。で、そのおじさんとの約束を僕は未だに守ってるんですよ。うん、それがその後の有機野菜をやったりですね、
はい、
それからまあ表示を明確にしろとか情報は開示しろとかってそのよその企業よりも先駆けてジョナさんがいろんなことやってきたというのはこの教えが結構大きかったですね。
そうですよね。やっぱり信頼を失うと商売っていうのはもうその時点でダメになっちゃいますからね。
そうなんですね。で僕はあんまり商売知りませんでしたから、うん、その親父さんの言ったおじさんの言ったことが意外とですねやっぱり頭の中にきっちり残ってたんですね。
なんかもう一方ねすごい影響を与えていただいてね、はい、方がおられるということですけども、
は
い、
3人目は、はい、築地の親父さんの影響。
築地の親父さんの影響ですか。
築地の親父っていう風に取っていただくと大体こう、うん、あの中が見えてくるんだと思うんです、
はい、
で従業員6名で、まあ、築地の中の、まあ、問屋の一つなんですね。でも今と違って築地、僕が行った時はですね、東京都の食材はすべて築地を通過しないと、物が小売店に流れない時代だったんです。
ここに修行に行かれたんですよね。
そうです。
なんで修行に行こうと思ったんですか。商売を始めようと思って。
もちろん食べ物がやっぱり確率的に安全だし、
はい、
僕らみたいにお金のない人間は、倒産すると一生重荷になるから、確率の高い商売をやろうと。
その勉強だと。
ええ。で、築地に行ってですね。
はい。
で、卸の勉強をして、小売店をやろうっていう、まあ、考え方が当時ありましてね。
はい。
で、就職難だったんです。で、まあ、どちらかというと、就職条件を全部飲まされるわけですね。まあ、言っていいかどうかわかりませんが、博打やっちゃいけないとか、頭は坊主になるとかですね。はい。女遊びしてはいかんとかですね。
厳しいんですね。
これが採用、これだけが採用条件なんです。他何もないんですね。
朝とか早いですよね。
4時半ごろ起きますね。
終わるの何時ぐらいなんですか。
夕方の5時です。
じゃあ遊べないですよね。
いや常識ですよ当時で言えば。ですから、うん、3つその3つが守れるんならいいよと。でその他にですね、6人と親父さんとおかみさんとおばあさんといたんですけど、はい、9人の食事を朝昼晩作るのがですね、
はい、
仕事なんです。
へ、
でこれが実は後でレストランやるときに役に立つんですよ、
はい、なるほど、
だからやる気レストランをやる気じゃなかったんですけど、
はい、
食品店で結局ですねその次の子が入ってくるまで3食作んなきゃいけないんです。
自分で、
はあ、ところがですね僕が入るときは就職なんで、
はい、
今度は1年後に逆になるんですね。来手がいなくなるんです。築地には
ほうほうほうほう、
休みは少ない、
はい、
勤務時間は長い、
はい、
で世の中は景気良くなる、
はい、
でみんなサラリーマンにどんどんなっていっちゃう、
はい、
したがって僕が徒弟制度の築地の最後の入社組だと思いますよ。
へ
え。したがって人が入ってきませんから、
はい、
僕は辞めるまで4年間朝昼晩の食事を作ってました。
それで腕を磨いてたわけですね。
仕事をして料理をやりますから4時半に起きてご飯を炊いて味噌汁作ってぬか味噌を作って切って出してですね、
うん、
でそれが終わって店をやって10時になるとお昼のおかずを買いに出るんです。でお昼が終わると今度は夜の準備に入るんですね。だからお三丼とそれからおろしとまあ大きければ2つの仕事を受け持つんです。
なるほどね。
その時に一番得意だったお料理なんてありましたか。
ほとんど作れましたですよ。
あ
で一番ズルはですね一周作ってて翌日カレー粉入れてカレーにしちゃうっていうのはこれ一番手抜き料理なんですね。シチューって作りますでしょ、
はい、
でたくさん2倍作るんです、
はい、
で半分出して半分しまうんですね。 と支柱が残りますから、それに粉カレー粉をですね、ちょっと粉で練って、バターで練ってですね、翌日入れるとですね、それがカレーになるわけですよ。そうやると、
誰に最初教えてもらうんですか？
いや、自分でやるんですよ、それは。手抜きってのはね、勉強しなくても誰に教えられなくても、これはみんな自分でやるもんだ。
自然に出てくるんですね。
そうなんです。
会長ね、はい、よく今学校があるじゃないですか、調理師の学校とかね、
はいはいはい、
で僕が思うのは、そんな肉よりもやっぱりそうやって会長みたいに、まあ、いわゆる、まあ、デチグ方向じゃないですけども、うん、そうやって行って学んだ方が絶対に美味しいものが作れたりするんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね。
ですよね、
ええ、
学校行って学ぶよりも絶対現場で学んだ方がいいですよね。
環境がいいと大体あんまり良くないんじゃないですか。
ですよね。
だから材料もあるもので、うん、で、ある香辛料で、はい、そしてどうやって美味しくするかっていう努力が美味しくするんですね。技術とか調理マニュアルが美味しくなんかしないんですよ。
うん、
ある材料でどうやって作るかって、で本当にないときは冷たいご飯とですね、醤油とグルタミン酸と油でですね、それに玉ねぎちょっと刻んでやると美味しいピラフができるんですけどね。要するに残ったもので料理をどう作るかっていうのがコツで、それの延長線上が商品開発なんですよ。
やっぱ仕事ってのは想像と工夫だよね、
会長ご自身がお料理が得意だとはちょっと意外でした、うん、そしてですね、はい、こちらの修行先の社長さんに商売の基礎を習ったということもあるそうなんですけれども、
はい、はい、そうですね、あのこれはですね、その築地の親父さんというのはあんまり商売人、いわゆる当時でいう商売人とはちょっと違ってましてね、
はい、
あの原価を相手に教える商売をするんですよ。
原価を教えちゃうんですか？
教えちゃうんですよ。
だっていくら儲かったとか、
そうです、
もっと下げれるとか、
そうです、
わかりますよね。
わかります。だからその利益っていうのは会社が成長するために必要で、それ以上はいらないって発想の親父だったんですね。
商売というより相手のお客さんのことを考えてらっしゃるんですか？
あの利益って何のために出すんだっていうことなんですよ、
ええ、
で今世の中がですね、株価だ収益だ成長性だって言ってるのは、これはまあ近代経営はそれ前ですけど、利益というのは企業が成長していくために必要なものなんであって、 それ以上はいらないって発想なんですね。だから例えばこれは10円で買ったから12円で売るとよ、でケースだったら11円ご一銭でいいよっていうふうに言って売るんです。だから値段が一つの商品に価格が2つあったんですね、
はい、
で特売するから安くしてくれって言うと、見せて10円だぞと、俺のはで今回は10円でいいよと、
儲けいらんよと、
儲けいらんよと、お前が特売するなら特別やってあげるよと、はい、仕入れ台帳を見せるんですから、こうやって
。それがまた安心して買いに来られる
これが ね、安心なんですよ。
うん、ですよね。
で今言ってる口だけの安心とかですね、いろんな安全安心なんて言ってる安心なんていうのは、口ばっかり皆さん安心っていうだけで、行動が安心になってませんよ、やってることが。
なるほど。
相手に不安ばっかり与えといてですね、口だけ安心安心って言ってますから、安心の押し売りの時代じゃないですか。最近その牛肉でもですね、安全安心をなんて、安心なんてこれはどうやるかってやり方論の問題ですから、
うん、
で僕は築地田親父さんはそうやってましたから、最後になるとですね、メモ書き持ってきて置いていくだけなんですよ。これだけ出しといてくれと、帰りに金払うから、これが信頼ですよ。だからやることをきちっとやってると、相手に通じれば相手は単価聞かないんですよ。もう来といて、おい頼むよ、いくらいいよって金払ってくるんです。
交渉事がないわけですね。
ないんです。でそういう商売ってのは真面目にやれよってことと、利益は必要以上に取るなよと、だから裏切るなってことですね。
なるほどね。
だから裏切らない商売とかね、それから人の役に立つ商売っていうのは僕は築地で教えてもらったんですね。だから人に役に立たないものは売れないっていうのを教えてくれたんですね。
なるほど。築地におられたのは会長どれくらいおられたんですか？
4年です。
4年。
ええ、ちょうど大学へ行ってる年数と同じです、うん、これはね、僕から見ると今日あるのはその4年だけでしょうね、きっと。4年間の中身が今日を作ったと思いますよ。
なるほど。その親父さんのは最近、その親父さんには最近お会いになったりとかするんですか？
ええ、去年亡くなりました。
ああ、そうですか、おいくつ？
88で亡くなったと思いますけど。
へえ。
で、ずっとまあ、あの何かにつけて尋ねてはいましたけど、はい、やっぱりそのそういう人ってのは最後までやっぱ価値観とか考え方変わらないですね。
現役はいくつぐらいまで現役だったんですか？
もう70近くまで現役やってましたね。
ずっと立ってたわけですね。
帳場に立ってですね、お金もらってこう 築地のあの金庫じゃないんですね。机に穴が開いてましてね、はい、上からこう押し込むだけなんですよ。
で押し込む、
引き出しの中に鍵がかかってまして、はい、上に穴が開いてましてね、お札が入るようになって、はい、一度入れたらですね絶対出ないし、だから泥棒が来たってお金持ってけないじゃないですか。知恵ってのはね、なかなかやっぱその場その場でみんなが考えて作ってるんですね。
やっぱ始まりの時ってどれだけいい人に出会えるかっていうことがすごく大事ですよね。
それだけじゃないでしょうか。ですね、だから今の若い人も会社入る。で、そのどういう会社を選ぶかってことが大事で。で、最初誰と会ったかと、誰が上司になったかっていうことでしょうね。
僕ね、あの会長、同じことを僕よく若者に言うんですよ。ビジネスモデルで選んだらいかんと、その会社に入った時にどれだけいい人、いい先輩と巡り合えるかがやっぱり大切なんだと。
大事ですよね。
ですよね。
だから僕はまあ仕入れをしてた時にはですね、あの社長と会って取引をするかどうか決めろって言ってるんですね。
そうですね。
値段では決めるなって言ってるんですよ。でそれはあの値段なんてどんどん変わるものですから、はい、世の中はこう触れてますからね、はい、その時安くたってちょっと相場が変動したり為替が変わったりするとどこでも抜けるんですね、利益を取ろうと思えば。で考え方が正しいとちゃんとそれはそのさっき言ったように必要な利益以上取らなければ、正しく売ってくれるようになるんですね。
なるほど。
だから社長がどういう価値観を持ってるかってことを見て入社をするというのはその勤める側から言うと大事なことなんじゃないですかね。
なんかね、会長の話聞いてるとね、僕ねすごい、あ、よかった、自分のやってたことが丸だったっていうねやっぱりね大先輩らしくと思いますね、はい、僕ね今でもその会社の新卒説明会って、当初の前に何千人も来てくれるんですけども、全部僕回ってるんですよ、全国で。君らはこれから面接されると、だからまず最初に社長である僕が君らに面接されに来たんだってこう話すんですね。
ちょっと粋な言葉ですね。
なんで、
いや、行き過ぎちゃって、ちょっと僕にはできないんですけど
ね。でもね、95% ぐらい希望してくれるんですよ。で、覚悟を持って入ってくるんで、やっぱり人ですよね、会社は。
だと思います。
教育ですし。
まあ、あんまり生意気なこと言っちゃいけないんですけど、要するに上下関係とか、仲間って、あの、家族も仲間ですし、
そうですね。
学校の同級生も仲間ですし、
はい、
で会社も仲間でしょうね。国も仲間ですけど、はい、宗教も仲間なんですが、はい、僕は会社の仲間が今ね、日本の中で一番鍵だと思います。で、その仲間意識がなくなってきてるんですね、今。
そうですか。
この企業の仲間意識が薄れていくってことは、企業が滅びていくということに僕はつながると思いますね。
僕もそう思います。
会長の座右の銘というのを伺いたいんですが、どんな言葉を。いや、
あんまり生意気なことばかり言ってるんですが、あんまりなくてですね、ただあの一つ大事にしているのは、いつも新鮮いつも親切という言葉はあの使ったり書いたりしてますけど、でそれはあの食品店だからってことじゃなくて、
はい、
あの新鮮で生きていたいって思いがあるんですよ。
人生、
いつ死ぬまで新鮮でいたいと、年を取っても気持ちは若くいたいって思いがあってですね、
粋なこと言うじゃないですか。
だから商売っていうのは鮮度が大事なんですけど、
はい、
でもあの例えば夫婦間も友達間も、はい、やっぱ新鮮でないとダメになるんですね。で鮮度、新鮮ってことがすごい価値があるんだと僕は思ってるんです。
そうですね、
世の中で、
はい、
で親切っていうのはまあ、商売だから親切当たり前って言っちゃうと、普通の親切って何かしてあげるってことじゃないですか。で僕の親切は人が喜ぶことの中身を商品で表現したときに、それが新鮮親切だって言ってるんですね。だからこんなものを買えたから嬉しいと思ったのが本当の親切なんですね。だから届けてあげたり、安くしてあげたり、なんかこうどっかに連れてあげたりするってのもさ、サービスですけど、
はい、
僕はその親切っていうのはもっとこう大きいもんだと思いますね。そういう意味であの言葉は小さいんですが、その中身がで大きいって見ていくと、いつも新鮮って、そのいつもが出なきゃいけないですね、たまに新鮮じゃダメなんですよ。でいつも新鮮で、いつも親切でないとね、価値がないんですね。でこれはそのスカイラックもそうですし、食品店開いた時もそうですけども、価値を作らない限り物は売れないっていうのを築地で教えてくれましたから、これをずっとやっていくためのネタですね。
なるほど、
はい、
いや素晴らしい話でした ね
素敵なお言葉を伺いました、ね、
新鮮。
横川会長には次回も引き続きお話を伺います。
はい、どうぞよろしくお願いします。
近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい、じゃあ今日はですね、僕が今まで、生きてきて この経営してきた中で、先輩方を見てて、また、そこから学んだこと、そして自分自身が感じて、ああこうだなって思ったね、人が大成する5法則というのをちょっとお話したいと思います。5つあるんで1つずつ言っていきますね。
はい。
その1、感謝の気持ちを忘れない。その2、謙虚にですよ、謙虚に目配り、気配り、心配りを大切する。
はい、それ難しいんですよね。
大変これは難しい。でもちょっとした時の気配りっていうのはすごく大切ですよね。はい、だから僕もすごく仲いい社長がいても、プライベートの時はまあその普通に喋ってるけども、どんなに仲良くても人前ではそういう喋り方しないとかね、なんとか社長ってちゃんと言うとかね、
はい、
そういうこともまあその気配りとか目配りとか心配りっていうのもありますよね。そして3つ目、素直な心を忘れずに、熱意を持って人に接する。これはね、自分が会社作った時っていうのは認めてもらうってことがなかったんで、
はい、
ね、19の時はね、認めさすんだっていう気持ちを持ってたから、その時にやっぱり熱意っていうのがあるよね。今でもそれ忘れずに熱意を持って話すると、なかなかやるじゃないかと、こいつは可愛いやっちゃと、こうなってくるんで、これも大切ですね。そして、4つ目、前向きな気持ちを心がけると。まあこれは前も言ったかもしれませんけども、諦めなかったら挫折っていう言葉はないんで、
はい、
ね、どれだけ前向きにいるか、まあその前向きっていうのは笑顔もそうですしね、そういうものを大切するということ。そして5つ目、これはね、特に、孫さんと出会って、自分が感じたこともありますけども、やっぱり大いなる志を持つ。
はい、
ね、これがね、すごくね、僕がいろんな先輩に、ね、吉野家の社長もそうだし、ソフトバンクの孫社長もそうだし、様々な人と、出会って、自分が学んだことである、また自分が感じたことである。それでね、もう一つ言うと、人からのその、借りっていうのは、例えばお金であったりとかね、返せるんですよね。
そうですね、お金であれば。
うん、借りっていうのはね、借りっていうのは何らかの形で返したりすることができる。
そうですね、
でもね、恩っていうものはね、これどんな大金積んでも返せない。ね、例えば1万円のね、その恩をもらって、その100万円返しても、その恩っていうのは絶対返せない。これがね、やっぱり感謝の気持ちを忘れないと。あの時あの人がいたからこうなったんだっていうのはね、お金では換算できないと。ね、そんな風に僕は、思います。この5つの、大成する5法則っていうのはね、すごく僕は、人生生きていく中で重要なことじゃないかなというふうに思いますね。
皆さんもぜひ参考にしてください。お送りしてきました近藤高見サクセストーク、社長いかがでしたか？
いやー、勉強になりましたね。
ね、
やっぱりそのご苦労をやっぱり長年されてね、
はい、
やっぱりその築地の親父の話ってすごい良かったですよね。
ね、4年間そこで働いていろいろなことを学ばれたと。
やっぱりそういう底辺を、まあ、苦労なされたっていうのはね、やっぱその すごくこう人間として深みが出てますよね。すごく良かったと思います。あとあの言葉、いつも新鮮、いつも親切、あれも良かったね。
ね、
うん、
うまくとても表現されてますね。
そうですね。いやいや、勉強になりました。
来週もジョナサンの横川会長をゲストにお迎えします。どうぞお楽しみに。さて、番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.nexies.co.jp/近藤/です。www.nexies.co.jp/近藤/。写真もたくさんこちらアップされてますよね。
そうですね。
ぜひご覧になってください。
はい、毎日真面目に日記書いてます。ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田みのりでした。